世の中には十人十色、また三人三様という言葉がありますね。十人によってはいろいろ、ね、こうタイプも違うという意味ですけども、私たちクリスチャンもそうでしょ。いろんなタイプがおりますね、そしていろんな歩みがあります。イエス様という同じ一人の神様を信じていますけども、どうイエス様に応答していくか、でそれは本当にこう違うわけですね。私はそれで良いと思います。キリスト教というのはこうでないとダメだ、こうしなければ救われないというものではありません。カルト宗教ではありません。まず最初に大きな神様の愛と恵みがあります。でその中にまず招き入れられて、その神の愛と恵みを受け取っていく、これがまあ洗礼を受けるということですけども、そこからでは私を愛してくださる神様にどう応えていくのか、どう生きていくのか、そういうことですね。今日先ほど読んでいただきましたルカの福音書には3人の人が出てきますね。その3人がどうイエス様に対応したのか、そのことをね、その彼らの言動を見ながらですね、私たちはどう生きるべきか、それを一緒にですね探っていきたいと思うんですね。まず第一番目の人に目を向きましょう。57です。9章57です。彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこに行かれても私はついていきます。イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません、と答えになったんですね。この最初の人はとっても立派な人でした。マタイ伝では立法学者と書いてあります。立法学者、皆さん立法学者って分かります？とっても頭のいい人、行いも立派な人、意志も強い。あのね、皆さん旧約聖書なんだか読まれたことあると思うんですけどね、彼らは旧約聖書をね、特にその最初の立法、創世記からね、創世記、次何ですか、出エジプト、その次はレビ記、それから民数記、申命記ですね、ボアスエクラゲのね、無理ある、あれをほとんどね覚えとったというんですよ。私とっても無理ですね。五章どころか創世記もなかなかにこう覚えられないね。そういうもんですけどですね、そんなすごい人、そんな人がね、イエス様、あなたが行かれるところだったら私はどこまでもついていきますと言ったんですね。どうでしょう皆さん、私がイエス様だったらね、どうですか。よく言ってくれた、ありがとう、ね、君が来てくれた、私はもう千人力だって言って、もう涙を流しながら喜ぶと思うんですね。皆さんどうそうですか。けどもイエス様はそうじゃなかった。逆に人の子は枕するところもないと言われた。そこにはね、あなたは私はね自分の力で従っていくと言ってるけどね、本当にそれはどこまで想定してね言ってるのかと、本当に枕するところもないような人生を生きることができるかということを問い詰められた。彼はね自信満々でした。他の人やったらできなくてもね、そう立法を覚えることにしてもね、それからそれをきちっと守っていくことにしてもね、全部自分は合格点、他の人は落第しておるけどね、私は合格ですよと思ってたんですね。そこをイエス様はね打ち砕かれたんですね。自信を持って自信満々でついていくことができるほど甘い世界ではないよということです。でさらにこういうね自信満々の人はね、必ず人を裁いて見下すんです。これがね一番大きな罪なんですね。イエス様は3年間いろんな人をね、イスラエル全土を守ってですね、いろんな人をお尋ねになりました。どんな人を尋ねられました。皆さん立派な人でしょうか、金持ちでしょうか、役立ちそうな人でしょうか。そうではない、むしろ社会から捨てられた人、無力な人、例えば重い病気にかかって苦しんでいる人、あるいは恥ずかしい罪を犯して世間に顔向けできない人、あるいは悪霊に疲れている人、そういう人を特にお尋ねになったんですね。 そしてその人を癒し、あなたの信仰があなたを救ったのですと、その人の信仰を褒めて祝福までされた。そのように神様の目に留まり、神様が持ちようとされるのはみんな弱い人、無力な人です。一人の牧師が書いた文章をここで紹介したいと思うんですね。でこの先生は長年障害者の施設を作っていらっしゃったんですが、詳しいことは分かりませんけども、長い間障害を持った方々と一緒に暮らしてこられた方です。先生はね、その障害者の皆さんと暮らしていく中で、彼らが持っている素晴らしい賜物にびっくりしたというんですね。こう言ってます。彼は、皆さんはどう思われるか分かりませんが、いわゆる健常者、まあね、普通の人ですね、健常者と言われる人は共に生活することの実に難しい人です。彼らは仲良く暮らすことよりもすぐに派閥を作って争い始めます。さらに自分たちの仲間を増やして武器を手に入れ、防衛体制を作ります。そしてついには戦争まで起こすんです。これが健常者と言われている人々の実態です。しかし障害を持っている人々は私たちにこう語りかけてきます。皆さんはどうして愛し合って生きられないんですか？なぜお互いに争いを止めることができないんですかと。彼らは何も言うことはできませんが、彼らと一緒に暮らしていると恐れとか憎しみとか、あるいは争い、そういうものをやめていこうという悔い改めの気持ちが起こってきます。彼らと一緒にいるとき、自分を守るために身構える必要も、防衛体制を作る必要もありません。逆にいつの間にかこちらが持っていたさまざまな武器を捨てて裸になって付き合っているのです。これは彼らのうちに秘められた神秘の力と言えるでしょう。人は共同体の中で愛を実感するとき、防衛のために身につけたさまざまな武器を手放すことができるんですと。私この文章を読んでね、なるほどその通りだと思いましたね。皆さん、私たちは構える相手どんな人でしょうかね。偉い人でしょね。ああこの人ではちょっとね、想像できないことがキシキシしてね、心と違うことを、ね、お弁当に行ったり、ね、するんですけどもね、そういう障害を持った方は本当にそれね、心をオープンにできてね、素直に交わることができる。これは本当にその人たちに与えられた天父の神様からの大きな賜物だと思うんですね。私はね、イエス様が教えたかったことはまさにこのことではないかと思うんです。お互いに愛し合いなさい、ね、自分を守るために武器を持って身構える、そういう人生じゃなくて、ね、互いに弱さを許し合い、愛し合っていく、そういう人生を生きなさいと。もしね、私はこの律法学者はすごいいろんな、ね、知識とか権威とかいろんな武器を持っていました。それで身構えていたんですよ、ね、それを手放して本当の自分に直面して、神様、私はイエス様、私は本当は弱い人間ですと、ね、裸になって心を砕かれておれば、そして私を憐れんでくださいとイエス様に言ったならば、イエス様は どういう態度を取られたでしょうか。間違いなくご自分の方から、あなたは私についていってくださいとおっしゃったはずですね。ここなんですね、皆さん、ね、まずそのことを覚えたい。そして次に第二の人に目を向けたいと思うんですね。2番目の人は最初の人と違って、イエス様から直接、あなたは私に従ってきなさいと 招かれました。この人はどういう人であるかよく分かりません。でも私が想像するに、おそらくは心の中ではイエス様についていきたいけども自信がない、イエス様についてどこまでも行けるようなそんな強い意志もないし自信がない。第一、親父は死にかけている、ずいぶん迷っていたんでしょうね。皆さん、この迷っている、ついていきたいけど迷っているという、そういう気持ち多くの人が持っているんではないでしょうか。もっとイエス様についていきたい、でも自信はない、しかも家族や周りの状況がなかなか許されない、仕事のことや人間関係のことはあれこれ悩んで迷っている。これが私たちの偽らざる姿ではないでしょうか。でもイエス様はそういう人こそついてきなさいとおっしゃるんです。ところがこの人は自分の置かれた状況を説明しました。先生、ついていきなさい、行きたいのは山々ですけども、私にもいろんな事情があります。大臣、私の父はもう死にかけています、いつ葬式を出さないかんか分かりません、せめて葬式を出してからにしてください。私たちもいろんなですね状況を説明します。家族がこうだ、親が反対する、もっとクリスチャンとして立派な生活ができるようになってから、洗礼を受けて従いますとかね、いろんなことを思うんです。そうじゃない、イエスさんはそうじゃない、そのままでついてきなさい、弱いままでついてきなさい。どうして、それと同時にね、ここで私たちが覚えなければならないことは、この人はこのお父さんが偶像になっていたということです。なぜイエス様はね、死人を葬ることは死人に任せなさいときつい言葉をおっしゃったのか。それはこの人がお父さんとの関係で、お父さん素晴らしい、お父さん、僕はお父さんみたいに生きてきた、多分お父さんという存在がすごく大きかったんでしょうね。何を置いてもお父さん、その彼の言葉を意味表すね、言葉がありますね。59節、イエスは別の人に、私に従ってきなさいと言われた。しかしその人は言った、まず行ってと書いてあります。まず行って父を葬ることを許してください。まず行って、これはですね、この言語、ギリシャ語の言語を見たらですね、何よりも最優先するという意味の言葉ですね。英語ではそこのところ、英語の聖書ではファーストというふうに訳されているはずですね。ファースト、最優先にという意味ですね。だからここから推測しても、彼にとってお父さんは一番大事な関係だった。イエス様よりも大事な関係だったというのが分かるんですね。偶像でした。イエス様はそういう彼の心の状態、彼がそういう偶像、お父さんという偶像に支配されている心をご存知だったので、あえて大変厳しい言い方をなさった。彼にとってかけがえのないお父さんを死人とまで言い、あるいはお父さんが死んで葬式をする遺族さえも、これまた死人と表現された。私はね、この厳しい言葉の中に、お父さんという偶像を最優先する彼自身が死人であると、そういうお父さんを最優先している限り、それはいつまでたっても死人なんだよということをイエス様は言いたかったと思うんですね。せっかく御言葉を聞きながらも、イエス様との関係を最優先にする、ファーストにするんじゃなくて、家族とかお金とか、あるいは他のいろんな人間関係、あるいはいろんなそういうものを自分の中心にしていく、それこそが偶像礼拝であるというんですね。死人のやっていることであると。皆さん、あなたはいかがでしょうか。イエス様以上に優先しているものはないでしょうか。そして3つ目、 3つ目の3人目の人に身を止めたいと思うんですね。でこの人もおそらくイエス様から私についてきなさいと招きを受けたと思いますね。でもこの人も先ほどの2番目の人と同じように、主よあなたに従いますと、ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しくださいと答えました。上辺だけを見ると2番目の人と同じように見えるんですけども、そうじゃないんですね。先ほどの人はお父さんという偶像のとの関係の問題でしたけども、この人は時間の問題なんです。時間の問題、彼はイエス様にこう言ってるんです。イエス様、もちろん私はあなたに従ってきます、しかし今すぐでなくてもいいでしょ、家族とゆっくり過ごして多くの思い出を作ってから従わせてくださいと、そういうことですね。私はね、求道者の方がねよくこう言われたことを思い出すんですね。将来は洗礼を受けたいと思っておりますけども、今じゃなくてもいいでしょ。それに対してイエス様62節でこうおっしゃいました。するとイエスは彼に言われた、好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんと。皆さん、好きという道具ご存知でしょうか。今は耕運機からね、トラックでバーッと田んぼをすきますけども、昔は子供の時もそうやった。牛を一匹、牛がいてね、もうもうもうよしですね、その牛に裏にこうロープを引いて、このシャベルみたいになったですね、その鉄の部品を持っていたね、その大きな道具があるんですね。これをこう土の中にグッと吸い込んで、突き出して、ね、それで牛の力の風でトヨタをね、田んぼをねこう耕していく、そういうあれですね。でね、ここで私ね、このそのね、もう私が小学校2年生3年生の頃ですよ、ね、春になったら私の父がね、田んぼをそうやって空いていたのをね、思い出してよ、ね、いつも前を向いていかないとね、よそを振り返ってこうやってったらですね、牛はとんでもなく方に行きますからね、ちゃんと前を向いて日本のローブでね、右行くか左行くか微妙な、ね、感覚をこうあれしながらコントロールしていかんと大変なことになってしまうね。皆さん、つまりイエス様についていって、ね、神の国に入ろうとする者はまっすぐにイエス様の方を見続けていくことが大切なんです。目を離して後ろを振り返ってね、あれもいいな、これもいいなって言うとったらですね、どこ行っとっても崖っぷちだったというね、そういうことがあるかも分かりませんね。皆さんはね、普段教会に来ている人たちはね、いつでも教会に来れると思ってるでしょ。そうではないですか、ね、いつでも聖書を読める、いつでも洗礼を受けて信仰を持つことができると。違います。私はね、これまでいろんな人を見てきてね、痛感することがあるんです。それはイエス様に救いの門が開かれてね、イエス様に導かれているチャンスや時間というのは実は驚くほど少ないんだということです。だから聖書はこう言ってますね。確かに今は恵みの時、救いの時であるけども、神の恵みを無駄に受けないようにしなさいと言ってるんですね。第二コリント6章の御言葉ですね。神の恵みを無駄に受けないようにしなさい。これは神の恵みを無駄にするってどういう意味ですか。それは御言葉を聞きながらも、またイエス様のメッセージをね、自分に対するね、メッセージをですね、聞き流して右から左にパッと抜けていくようにはぐらかして、ちっとも真剣にイエス様に向き合っていこうとしないことです。そういう人には神の恵みは長くはとどまらない。やがてその人は全く御言葉を聞けないようになってしまうんです。私、そういう人をたくさん知っています。しかし真剣に御言葉と向き合ってイエス様に応答していこうという人には 必ず神様の豊かな恵みが、祝福がとどまっていくんですね。ある本に一人の男性の宣教師の証が紹介されておりました。彼はね、まあ、イエス様を信じてクリスチャンになったんですけども、ある日祈っていた時にですね、神様から一つの御言葉が示された。それでその御言葉を通して、あ、神様は私に宣教師になるように願っているんだということが分かったんです。でその御言葉というのがね、あのアブラハムが神様から、ね、召しを受けた、あの創世記12章1節2節の御言葉ですね。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしようという、あの約束です、御言葉。彼はね、その御言葉から、自分は今ね、あのお父さんお母さんと暮らしているけども、家族を離れ宣教師となって新しい地に出ていくならば、神様は豊かに祝福して新しい家族を作ってくださる、そういうふうに確信した。ところが家族は大反対。お前何考えてるんだと、お前には一生懸命大学までやっていったんだと、まあ、宣教師になるためにやらせたんじゃない、ね、で宣教師になって生活できるのか、結婚もできるんだろう、そういうふうに、言われたんですね。その家族が大反対するその姿を見たときに、彼もね、一瞬お父さんの言うことも一理あるかもしれんな、やっぱり宣教師になるのやめようかな、一瞬そういう思いがよぎりました。しかしその時ですね、やはり再びこの御言葉が示された。その時に彼はね、この御言葉を信じて決心した。まさに清水の舞台から飛び降りる覚悟でですね、決心したそうですね。するとどうなったでしょうか。不思議なようにしばらくして同じ宣教師の使命を持ったある一人の女性と出会って結婚に導かれたんです。その後神学校を卒業して海外に行って伝道の働きを一生懸命続けてですね、あっという間に6年が過ぎました。自分の子供はまだ与えられていません。でも伝道によって新しく兄弟姉妹となった人たちがたくさん与えられた。神様は約束通り神の大家族を与えてくださったんですね。さらに感謝のことに、故郷の家族、あれだけ大反対しておったお父さんやお母さんたちも次第に信仰に対して心を開くようになって、今では心から応援してくれているというんです。そういう証でした。皆さん、いろんな言葉があり、いろんな意見があり、いろいろ私たちは正直迷いますね。でもイエス様の御言葉に従っていくときに決して間違いはないんです。私に従いなさい、もう後ろを振り向く必要はありません。後ろを振り向き、また周りを見たら、また再び恐れに支配されるんです。使徒パウロはそれを奴隷の首輝と言いました。恐れの首輝ですね。人を恐れさせ、後ろを振り向かせようとする闇の力。イエス様はそういう私たちを解放して自由にしてくださった。もう皆さん、イエス様にあっては何も恐れるものはないんです、ね、皆さん、もしあなたの中で何か恐れることがあったらね、もう祈ってね、恐れを出ていけと神様の前に叫んでください、ね、平安が与えられますよ、ね、 ね、そして自由になった、ね、イエス様がいつもあなたと共にいてくださるからです。ですから私たちに必要なことはただ一つ、その共にいてくださるイエス様をまっすぐ見続けて従っていく、このことです。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの3人の人の対応からメッセージをいただきました。1人目の人は自信満々でした。しかしイエス様はこういう人を必要とされません。本当に必要なとされる人物は自分の弱さを気づいて心砕かれて主の助け、主の許しに信頼する人です。そういう人をイエス様は求めておられます。自分が強くなる必要はありません。主の強さに委ねて、主の力に委ねて、助けに委ねて、前を向いて前進していく、そのことが私たちに与えられたクリスチャン人生の生き方です。主よ、どうぞ今もしこの中に恐れを抱いてイエス様に従っていくことを躊躇している人がいるならば、その恐れを取り除いてください。そしてまっすぐに主を見上げ、平安をいただいて歩んでいく、一歩一歩歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。